長崎市議会だより、38ページ、ナンバー153、平成28年8月1日発行、編集発行、長崎市議会事務局、郵便番号 850-8685、長崎市桜町2番35号、電話095-829-1200直通。主な掲載内容。長崎市庁舎の建設地に関する住民投票条例についての議案審議結果。6月定例会の概要。一般質問。常任委員会における審査の主な内容。議決結果など。行政視察、9月定例会の予定など、掲載内容終わり。年リンピック長崎2016。長崎で開け長寿の夢未来。平成28年10月15日土曜日から18日火曜日。年リンピックは60歳以上の方々を中心とした健康と福祉の祭典です。長崎市ではソフトテニス、ゴルフ、グラウンドゴルフ、水泳、健康麻雀が開催されます。表紙の説明。年リンピックのマスコットキャラクター、ガンバちゃんとランバちゃんの写真です。ソフトテニス、ゴルフ、グラウンドゴルフ、健康麻雀、水泳、それぞれの競技をガンバくんが行っているイラストがあります。表紙の説明、終わり。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会、検索。長崎市庁舎の建設地に関する住民投票条例についての議案審議結果。住民投票とは、地域の重要な案件について、その賛否などの住民の意思を住民による投票によって明らかにするものです。5月13日、長崎市の有権者約3万人の署名とともに、新市庁舎を移転後の県庁跡地に建設することへの賛否を問う住民投票条例の制定を求める請求書が市長に提出されました。これを受け、5月25日の臨時会において、市長から第76号議案、長崎市庁舎の建設地に関する住民投票条例についてが提出され、審議を行いました。臨時会での審議。審議にあたり、市長から約3万人の市民が署名したことは真摯に受け止める必要があるものの、町づくりの考え方、市民や議会とこれまでの議論、住民投票の結果が長崎県には及ばないことなどを踏まえた総合的な判断としては、条例は制定すべきではないという考えが示されました。また、同日開催した総務委員会では、請求代表者からの意見聴取などを行った後、審査を行った結果、県の意向確認を行うなど、課題の整理を行う必要があることから、全会一致で継続審査とすることに決定し、その後の本会議においても継続審査とすることを決定しました。閉会中の動き。6月3日、政府議長、総務委員会の政府委員長が長崎県庁を訪問し、 県庁舎跡地については、これまでの議論を重く受け止め、多目的広場、交流おもてなしの空間、文化芸術ホールの3つの方向性で検討を進めることなどの意向を確認しました。これを受け、6月8日に総務委員会を開催し、審査を行いました。委員会では時間をかけて検討した経緯があり、これまでの状況などを総合的に勘案すると、住民投票を行うべきではない、市民の声をしっかりと聞き、市政に生かすべきなどの意見が出され、採決の結果、賛成少数で否決すべきものと決定しました。審議結果、6月10日の定例会本会議では、否決すべきとした総務委員長報告に対して、将来の長崎を左右する大きな事業については、市民の参画を得て納得の上で進めるべきなどの反対意見や、これまで時間をかけて多くの関係者の参画を経て議論され、決定してきた方針を白紙に戻すことになりかねず、大きな混乱を招くなどの賛成意見が出されました。採決は、結果への責任を明らかにするために記名投票により行い、その結果、賛成少数で否決しました。6月定例会の概要。平成28年6月定例会を6月10日から29日まで開催しました。本会議初日、市長から平成28年度長崎市一般会計補正予算などの議案について提案理由の説明がなされました。15日から17日までと20日は一般質問を行い、各会派合わせて16名が登壇しました。なお、16日は議員提出議案の決議を一件可決しました。21日からは各常任委員会において付託された議案について審査を行いました。総務委員会、環境経済委員会、建設水道委員会は23日まで、教育構成委員会は24日まで開催しました。27日には、長崎駅周辺再整備、観光客受け入れ対策、定住人口対策の3つの特別委員会を開催し、それぞれ長崎駅舎、駅前広場などデザイン基本計画、観光立国ショーケースの概要、定住・移住対策及び雇用対策について調査を行いました。本会議最終日の29日は、各常任委員会の委員長から議案審査の報告を行い、採決の結果、原案可決21件、修正可決1件、一般会計補正予算を1億5023万9000円減額修正を議決しました。また、議員提出議案の意見書1件について可決しました。一般質問。市民クラブ。長崎ペーロン選手権大会の今後の開催計画。問い。長崎港へのクルーズ客船の寄港増加に伴い、来年度以降の開催を危惧する声も聞こえるが、今後の開催のあり方について伺いたい。答え。長崎港は日本有数のクルーズ客船の寄港地となっており、気候増加に伴い、大会の会場である長崎港の利用予約は困難な状況となってきている。今年度については、長崎ペーロン選手権大会実行委員会から、 長崎港を所管する県の長崎港湾漁港事務所に対して要望し、調整の結果、7月30日と31日に開催することが決定している。来年度以降についても、7月の最終土曜日と日曜日に開催できるよう調整しているところであり、今後とも円滑に開催できるよう努めていく。写真。夏の風物詩、ペーロン。写真終わり。諏訪の森における文化施設の整備。問い。現在、グラバー園にある長崎伝統芸能館は、くんち資料館として諏訪の森にあってこそ価値があると考える。現在の県立図書館の場所に、県が設置を予定している郷土資料センターに併設する考えはないのか。答え。郷土資料センターについては、すでに県において整備基本計画が策定されており、主としてくんち資料館の設置を検討するのであれば、そのあり方を整理する必要がある。くんち資料館の設置については、長崎くんち振興懇話会での協議の中で、中長期的な課題とされており、まずは文化観光部において、懇話会などの関係機関と協議を進めながら検討する必要があると考えている。写真。長崎伝統芸能館内。写真終わり。長崎サルク10周年の見直し。問い。今年内容が大きく見直されたが、参加料は引き上げられ、集合場所は分かりにくい場所へ変更されるなど、魅力を向上させるものとなっていないのではないか。答え。参加料については、立ち寄り箇所や長崎名物のお土産の特典を追加するなど、参加者の満足度を向上させるとともに、地元商店や企業の活性化につながるよう見直しを行った。また、出島集合としていた2サルク4コースの集合場所については、各コースのスタート地点の近くに集合する方が自然であることから、現地集合とし、現地への行き方は、ホームページや電話予約の際に案内を行っている。今回の見直しについては、参加者やガイドから意見を伺い、十分に検証し、必要があれば改善していきたい。公共交通活性化によるまちづくり。問い。人口減少、少子高齢化が進む中、公共交通の活性化によるまちづくりと、公共交通のあり方などを考える協議会設置の考えについて伺いたい。答え。高齢化により、公共交通機関の果たす役割が重要になっている一方、人口減少により、公共交通網の縮小やサービス水準の低下が懸念されている。そのような中、街づくりにおいては、都市機能が集積する拠点と周辺の生活地区を結ぶ公共交通機関を維持していく必要があると考えている。また、公共交通のあり方について議論する時期に来ていると認識しており、まずは、交通事業者や利用者などで構成する協議の場を設置し、意見交換や情報交換を行いたい。名声クラブ。長崎県亜熱帯植物園の閉園についての対応。問い。閉園は、 野母崎地域の振興や観光振興にとって大きな痛手であり、対応策として部分的な開園や別地への移設などが考えられると思うが、市の考えを伺いたい。答え、県が表明した来年3月末閉園の方針に対し残念に感じている。知事は今後のことについて地域活性化に向けたし、地元との協議に参画するとともに、閉園後の防災対策について検討を進めると表明しているため、まずは県の意向を具体的に確認し、地元の意見を十分に踏まえた上で、県と協議をしていきたい。また、その中で議員の提案も含め、閉園後の影響を少なくする活性化策が検討できないか、協議していきたい。写真。長崎県亜熱帯植物園。写真終わり。福祉避難所。問い。熊本地震では福祉避難所の利用者が少なく、周知不足の影響があったのではと言われている。本市における周知方法を伺いたい。答え。本市の福祉避難は、平成28年3月末現在で、高齢者の施設80カ所、障害者の施設9カ所を設け、約1450人の受け入れが可能となっており、施設名や住所については、ホームページに掲載している。しかしながら、十分な周知が図られているとは言えず、熊本地震の被害状況を踏まえ、これまで以上に周知を図る必要性を認識している。今後は地域の消防団や防災リーダー、民生委員などに情報提供し、連携を図りながら災害時の要援護者の安全安心な生活の確保に努めたい。福祉避難所とは、大規模災害発生により、避難を余儀なくされるとき、最寄りの避難所で対応が困難な高齢者などを受け入れる避難所。ふるさと納税の現状と今後の見通し。問い。本年度の寄付の見込み額、2億1000万円は達成できるのか。また、寄付額を増やすため、専任のチームを作るといった組織体制の見直しや、市外居住職員への寄付の協力依頼を行う考えはないのか。答え、寄付額については、本年度の5月末時点で見込みを320万円下回っている。今後も魅力ある謝礼品を追加するとともに、新たな PR を実施して寄付額の増に努めたい。組織体制については現在協議を行っているところであり、早急に検討して実行したい。職員への寄付の協力については、市外居住の家族や親類への PR も含め引き続きお願いしていく。保育器からの英語教育。問い。本市の総合戦略に掲げる、英語でおもてなしできる街長崎になるためには、保育器からの英語教育に取り組むべきだと考えるが、取り組みを伺いたい。答え。本市では、外国人観光客などの多様なニーズに対応できる人材を育成し、英語でのコミュニケーションができる市民を増やすことに取り組むこととしている。具体的には、小学校への ALT 派遣や、中学校での英語寺子屋事業、公民館での英語おもてなし講座などを実施している。現時点では、 保育器からの英語教育は特別には行っていないが、保育会などの関係団体と協議して、具体的な内容について検討していきたい。ALT とは、小中学校、高校などの英語の授業で、日本人教師を補助する外国語指導助手。公明党。B 型肝炎ワクチン予防接種への公費助成。問い。国は本年10月から1歳未満の乳児を対象に、公費助成のある定期接種とすることを決定した。対象外となっている1歳児、2歳児は、感染するとキャリア化しやすいと言われているが、市独自の助成を行う考えはないのか。答え、国の審議会での決定を受け、今定例会において、1歳未満児の定期接種を実施するための補正予算を計上している。定期接種の対象となっていない、全額が自己負担となる1歳児、2歳児に対する公費助成については、保護者の経済的な負担や、乳幼児期に感染した場合、キャリアになりやすく、将来、肝硬変や肝がんを発症するなど重症化する危険性が高いことを考慮し、一部、公費助成できないか検討していきたい。キャリアとは、体内にウイルスが住み着いている、持続的に感染している状態。城山小学校被爆校舎の保全管理。問い。校舎を含む長崎原爆遺跡については、国の文化審議会から史跡に指定すべきとの答申がなされた。老朽化した校舎を文化財としてどのように保全管理していくのか。答え。今後正式な指定を受け、国の史跡として保存措置を行っていく。今年度は外壁や屋上などのひび割れや剥離などの補修を行う予定で、現在、専門家の意見を聞きながら準備を進めている。また、議員ご指摘の非破壊検査の実施は重要であると考えている。一方、長期的には、専門家や有識者の指導を受けながら、史跡指定後の平成29、30年度の2年間で、保存活用計画を策定し、文化財として将来にわたって保全管理に取り組んでいきたい。非破壊検査とは、構造物の有害な傷を、超音波などを用いて対象を破壊することなく検出する技術。写真。城山小学校被爆校舎。写真終わり。認知症カフェの推進。問い。現在5カ所設置されている認知症カフェの中には、地域住民がボランティアとして携わっているところがある。今後も地域の方の力が不可欠だが、運営などの仕組みについて伺いたい。答え、認知症の人とその家族に対し、相談、交流などの支援を行う認知症カフェは、地域包括支援センターが開設し、認知症、地域支援推進員が中心となって支援を行っている。しかし、中には地域のボランティアの方々が中心となって活動しているところもあり、そのような場合には、企画運営の支援や費用負担などを行っている。今後は地域の実情を見ながら随時開設し、すべての地域包括支援センターへ広げていきたい。創成自民。 ハサップ。アルファベット大文字 HACCP 導入の考え方。問い。長崎の強みの一つである食を生かした経済活性化策として、水産加工品にハサップを導入することについて、考え方や支援のあり方を伺いたい。答え。地域外への販路開拓や拡大において、国内でも国際的な衛生管理基準の導入や認証が求められることが増えつつあり、特に欧米向けの輸出には、ハサップの認証が必須となっている。これを踏まえ、本市では事業者向けの啓発セミナーや実践に向けた個別指導などを行っており、今年度は2社が導入に向けた工場建設に着手している。ハサップの認証取得は、商品の付加価値や競争力の強化につながることから、引き続き認証取得の推進に努めていく。ハサップとは、原料の入手から出荷に至るまでの間で、食品に潜む危害要因を科学的に分析し、除去あるいは安全な範囲まで低減できる工程を常時管理し記録する方法。写真。長崎のかんぼこ。写真終わり。小規模校、過小規模校対策。問い。本市全域において進む学校の小規模化はデメリットが多いと考えるが、今後対策をどのように行うのか。答え。小規模校では、子に応じたきめ細やかな教育ができるなどのメリットがある一方、多様な意見が出にくいため、学習内容の深まりや広がりが難しくなるなどのデメリットがあり、特に2学年が1学級となる複式学級で顕著となっている。このような中、望ましい学校規模を目指しながら適正配置を行う必要があると考えている。学校規模の適正化については、児童生徒により良い教育環境を提供することを最優先に考え、保護者や地域の皆様と十分な協議を行いながら進めていきたい。日本共産党。なめし支所の移転計画。問い。なめし地区は県道拡幅に伴い、通りの姿が様変わりしようとしている。なめし事務所がなめし支所となり、移転が計画されていると聞くが、その進捗について伺いたい。答え。なめし地区を横断する都市計画道路なめし町線、県道28号線は、長崎県が道路拡幅を進めており、なめし事務所のなめし三丁目、9番街区への移転を打診されている。そこで、同じく隣接エリアへ、なめし支所の移転を打診されている株式会社18銀行と協議を行い、民間資金による施設整備など、公民連携手法の導入を検討することとしている。6月には、民間事業者の参入意向を含めた市場調査を行っており、今後、この結果を精査し、建て替え手法を決定していく。戸建て住宅の耐震対策。問い。戸建て住宅の耐震診断に対する助成の直近の申請件数について伺いたい。また、耐震診断以外の耐震化のニーズに対する十分な対応をしてもらいたいが、見解を伺いたい。答え。 熊本地震を受け、市民の耐震化への関心が高まっており、耐震診断費に対する助成については、平成28年度は年間60件の見込みに対し、すでに49件の申請があっている。今後、申請件数は増える見込みだが、すべての申請に対応できるよう措置を講じたい。また、耐震診断以外にも、耐震改修計画作成費、耐震改修工事費、除去工事費の一部助成を行っている。今後、より一層の周知に努めながら、耐震化のニーズへの対応を検討したい。チーム2020、市長の市民力の考え方。問い、市長が長崎市庁舎の建設地に関する住民投票条例案に否決すべきとの意見を付したため、自分たちの声が市長に届かなくなっているのではないかという不安が市民に広がっている。改めて市民力の考え方を伺いたい。答え。地域を元気にするための最大の資源は人であり、知恵と行動力のある人がいれば、地域は元気になると思っている。市長就任時から自分たちの地域は自分たちで良くするという住民意識を市民力とし、向上に向けた取り組みを続けてきた。これまで以上により分かりやすい情報を適切な時期に提供し、多くの皆さんに当事者として街づくりに参加していただけるような工夫を重ねていきたい。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。財産の取得について、災害対応特殊はしご付き消防自動車1台、他2件を可決。本件は、消防体制、救急体制、及び高度な救命処置を行う体制の維持を図るため、老朽化したはしご付き消防自動車や、高規格救急自動車、高度救命処置用資機材を代替更新しようとするものです。委員会では、はしご付き消防自動車の出動回数、市内における高規格救急自動車の配置状況、更新時期や、耐用年数の考え方、高度救命処置用資機材を積載した場合の救急自動車1台分の総額について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。写真、災害対応特殊はしご付き消防自動車。写真終わり。教育構成委員会。平成28年度、長崎市一般会計補正予算第2号のうち、教育構成委員会所管部分を修正可決。民生費において、待機児童の解消と入所児童の保育環境の向上を図るため、民間保育所の定員増を伴う増築及び創設の施設整備に助成する児童福祉施設整備事業費補助金が計上されました。委員会では今回助成の対象となっている保育所の建設予定地について現地調査を行い、その後、今回の整備計画に係る長崎市社会福祉審議会での審査経過などについて慎重に審査しました。その結果、社会福祉審議会の採点結果における 第四順位の事業者の整備計画は、保育所の建設予定地の背後に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が迫っているなど、地震や集中豪雨などが発生した場合の不安が払拭できず、そのような状況下で整備を行うことについては、子どもたちの安全安心の面から認められないとの理由により、7人の委員から連名で予算計上された4億7,688万8,000円のうち、1億5,239万9,000円を減額しようとする修正案が提出されました。委員からは修正案に関して、第四順位の事業者の建設予定地は、子どもたちの安全を最優先に考えると 100% 安全とは言い切れない。既存の保育所との共存も考えていく必要があり、環境面でよりベターな一箇所の整備を先行させ、潜在需要や県域外からの流出入の動きを抑えつつ、保護者への意向調査も行いながら数値を精査する必要がある。その上で既存保育所とも十分協議し、必要であれば近い将来、さらなる整備を図るべきであるとの賛成意見が出され、採決の結果、全会一致で修正可決しました。環境経済委員会。平成28年度長崎市一般会計補正予算第2号のうち、環境経済委員会所管部分を可決。総務費において、旧公会堂の解体工事などを行うための、旧公会堂解体費が計上されていることから、議案審査に先立ち、旧公会堂の現地調査を行い、その後の委員会では、平成26年6月の廃止条例の可決後、約2年が経過して解体費を予算計上することの妥当性について正すなど、慎重に審査しました。また、旧公会堂の解体に反対する住民投票を求める声もあるが、11月に確実に解体工事の執行を行う本市の決意を確認するため、加藤副市長の出席を要請し、副市長からはできる限り速やかに旧公会堂の解体に着手できるよう、滞りなく着実に取り組んでいきたいとの答弁がありました。その結果、副市長の決意を尊重するが、公会堂に代わるホール機能の整備について、早く市民が使用できるように、県市で連携して早期に意見をまとめてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。建設水道委員会。都市公園を設置すべき区域の決定についてを可決。本県は、関内町の一部を都市公園を設置すべき区域として決定しようとするものです。委員会では、当人屋敷顕在化事業として、公園整備を行うにあたり、関内市場及び牟田口市場を廃止し、解体することについての市場関係者との合意形成の有無。市場は長崎の観光資源であり、長崎の風景の大事な要素という声もある中で、公園を整備することによるメリットを打ち出していくための取り組み方針。用地買収に伴う保証に関し、住民への事前説明の開始時期。長崎の中国との交流の歴史をイメージしながら取り組みを進め、 発信力のあるものにしていく必要性について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。写真、館内市場、公園整備予定地。議決結果、表、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。議案番号、第76号、件名、長崎市庁舎の建設地に関する住民投票条例について、付託委員会、総務、議決結果、否決。第77号、平成28年度長崎市一般会計補正予算第2号、所管の常任委員会、修正可決。第78号、平成28年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、教育構成、原案可決。第79号、長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用などの公営に関する条例の一部を改正する条例。総務、原案可決。第80号、長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第81号、長崎市税条例、及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例。総務、原案可決。第82号、長崎市立認定こども園、長崎幼稚園条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第83号、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例。中、特別多数議決。教育構成、原案可決。第84号、長崎市立保育所条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第85号、長崎市放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第86号、長崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準などを定める条例、及び長崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準などを定める条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第87号、長崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例。環境経済、原案可決。第88号、長崎市植木センター条例の一部を改正する条例。環境経済、原案可決。第89号、長崎市営住宅条例の一部を改正する条例。 環境水道、原案可決。第90号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市軍艦島資料館。環境経済、原案可決。第91号、財産の減額譲渡について、長崎市安らぎ硫黄島。環境経済、原案可決。第92号、新たに生じた土地の確認、及び朝の区域の変更について、東支出町、脇岬町、二区省略、原案可決。第93号、指導路線の認定について、認定2件、建設水道、原案可決。第94号、都市公園を設置すべき区域の決定について、建設水道、原案可決。第95から98号、財産の取得について、災害対応特殊はしご付き消防自動車1台、他3件、所管の各常任委員会、原案可決。表終わり。特別多数議決とは、条例で定める病院や学校といった特に重要な公の施設を廃止する場合などで、地方自治法の規定により出席議員の3分の2以上の同意が必要とされるもの。議員提出議案。議員提出議案の決議1件、意見書1件を可決し、国会及び関係行政庁に提出しました。オバマ米国大統領の広島訪問を受け、被爆地から核兵器廃絶と世界恒久平和の実現への決意を表明する決議、内容については後ほどご参照ください。未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費、国庫負担制度の堅持を求める意見書。内容についてはホームページでご覧になれます。オバマ米国大統領の広島訪問を受け、被爆地から核兵器廃絶と世界恒久平和の実現への決意を表明する決議。平成28年6月16日、1945年8月、広島、長崎両市は、一発の原子爆弾により、一瞬にして廃墟と化し、両市合わせて21万人を超える多くの人々の尊い命が奪われた。放射線による被爆者の苦しみは、今もなお続いている。原子爆弾による惨禍を身をもって体験した広島、長崎市民は、再びこの悲劇を繰り返してはならないという使命感から、これまで一貫して核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を全世界に向け訴え続けてきた。しかしながら、こうした私たちの願いに反し、世界には未だに1万5千発を超える核兵器が存在し、核保有国などの為政者は核による脅威にこだわる言動を繰り返しており、テロリストによる使用も懸念されている。こうした中、被爆から70年以上の歳月を経た本年5月に、オバマ米国大統領の広島訪問という歴史的な快挙が実現した。 世界中から大きな注目が集まる中で、オバマ米国大統領は原爆死没者慰霊碑に献花し、被爆地広島から核を保有する国々は核兵器のない世界を追求する勇気を持たねばならないなど、改めて核兵器のない世界を追求する意思を示すとともに、被爆者とも対面した。この歴史的な出来事を核兵器のない世界へ向けた新たな出発点としていくため、長崎市民と広島市民が手を携えて、この機会を逃すことなく、被爆都市としての役割を再確認し、決意も新たに一日も早い核兵器廃絶という悲願の実現に向けて、具体的な行動に移していく必要がある。よって、本市議会は、オバマ米国大統領の長崎訪問も期待し、広島市議会と力を合わせ、長崎を最後の被爆地とするため、世界の為政者をはじめ、より多くの関係者に被爆地訪問を働きかけるとともに、被爆の実相を伝える努力を続けるなど、改めて核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に向けて、関係機関との連携協力のもと、全力を尽くす決意をここに表明する。以上、決議する。陳情。委員会審査を行った陳情は次の通りです。長崎市子ども子育て支援事業計画における、三重地区での教育・保育施設の供給体制の確保策について、慎重な取り扱いを求める陳情。ぜひ議会の傍聴へ。本会議や委員会は、どなたでも傍聴することができます。傍聴の際は、本会議は本会議場入り口で、委員会は議会事務局総務課で、受付簿に氏名、住所をご記入ください。行政視察。各常任委員会の付託案件調査事項について、次の通り行政視察を行いました。表、委員会名調査目的、派遣委員、期間、調査都市など主な項目の順に読みます。委員会名調査目的、総務委員会、行財政の効率的運営、及び重要施策の推進について、派遣委員、中村俊介、野口達也、馬場直行、深堀義明、吉原隆、期間、5月16日から18日、調査都市など主な項目、旭川市、町、人、仕事、創生総合戦略など、網走市、スポーツツーリズムなど、山口正義、内田隆秀、筒井正興、長尾春文、4月19日から21日、仙台市、仙台市 ICT 戦略、利活用など、甲府市、防災対策など、教育構成委員会、民生福祉、保健行政及び教育行政の充実について、浦川元次、浅田五郎、池田明子、後藤明彦、4月25日から27日、盛岡市、高齢者の生きがい活動事業など、長岡市、子育ての駅、テクテクなど、社会福祉法人、 長岡福祉協会、地域包括ケアシステムの取り組み。愛川和彦、岩永俊博、幸大輔、中西厚信、久康。4月13日から15日。水戸市、学力向上推進事業、先駆けプランなど。小山市、子どもの貧困撲滅5カ年計画など。環境経済委員会、環境行政の充実及び地域産業の活性化について。堤克彦、板坂博之、林博文、平野剛、福沢輝光。4月25日から27日。釧路和商協同組合、釧路和商市場。釧路市、観光立国ショーケース選定後の取り組みなど。札幌市、マイス総合戦略、札幌コンベンションセンター。長崎県、東京都中央区、長崎県アンテナショップ、日本橋長崎館。大森俊也、逸話清隆、井上重久、奥村修恵、山崎武。4月19日から21日、焼津市、焼津魚センター、仙台市、マイス事業、仙台国際センターなど。塩釜市、水産加工業の振興。建設水道委員会、都市基盤及び住環境の整備のさらなる充実について。向山宗子、大石文樹、橋本剛、山本信之、吉原秀夫。5月16日から18日、秋田市、空き家解体ローンなど。山形市、中心市街地活性化基本計画など。中里康則、梅原和樹、佐藤正弘、竹継良治、中村照夫。5月9日から11日、岐阜市、2期岐阜市中心市街地活性化基本計画など。富山市、公共交通を軸としたコンパクトな街づくりなど。表終わり。調査報告書をホームページでご覧になれます。議会の動き、常任委員会の所属の変更など。5月25日、中村俊介議員が総務委員会の委員長から建設水道委員会の委員に、梅原和義議員が建設水道委員会の委員から総務委員会の委員長にそれぞれ変更となりました。永年金属表彰の伝達。6月10日。全国市議会議長会定期総会において、永年金属表彰を受けられた次の議員に対し、表彰状の伝達を行いました。25年表彰、吉原隆議員。20年表彰、板坂博之議員。10年表彰、佐藤正弘議員。9月定例会の予定。9月1日木曜日、本会議召集日。9月6日火曜日から9日金曜日、本会議一般質問4日。 9月12日月曜日から15日木曜日、常任委員会4日、9月16日金曜日、特別委員会、9月21日水曜日、本会議、委員長報告など、日程は変更となる場合があります。熊本地震への支援活動。4月に発生した熊本地震における被災者を支援するため、九州市議会議長会、長崎県市議会議長会、長崎市議会互助会において物資を購入し、4月20日に熊本市に直接搬送しました。また、4月26日および27日に熊本市において開催が予定されていた九州市議会議長会定期総会を昨年に引き続き長崎市で開催し、その際に浜の町アーケード内で募金活動を行い、多くの市民の皆様にご協力いただきました。なお、7月11日に、毎熊長崎市議会議長が、全国市議会議長会会長の岡下高松市議会議長、九州市議会議長会会長の長松大分市議会議長とともに、熊本市議会を訪問し、これまでに全国の市議会などから寄せられた災害見舞金を贈呈しました。被災地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。長崎市議会事務局 Facebook 平日は毎日更新中。QR コードもあります。